じゃあ行きますよ。
はい、
せーの、GMC ラジオ。映画上映会活動してるグッドムービークラブのラジオです。今日のメンバーは、
はい、昨日喫茶店カフェに行ったら、閉店間際にいたら急にソフトクリームが配られて、プレゼントですとか言われて、ちょっとマジでフリーズしちゃった大春です。
余ったのかな。他人の言葉を借りてんじゃねえよ、自分の言葉で語りやがれ、岡のりです。
熱っ。
今日ね、ちょっといろいろあった。
あ、そうなんだ。
後で詳しく話すね。
はい、
はい、ということで、はい、今日は岡のり大春の2人でお送りするんですが、
うん、
何の話をするのかな。
劇団子ども巨人の、作品、公演、不発する惑星について話します、
うん、イエーイ
イエーイ。
劇団子ども巨人については、
はい、
第4回のラジオでも話してるよね。
そうそう、
SF 家族という演目を2人とも見たので、はい、それについて語りあったんだけど、
うん、
今回は不発する惑星という演目を、10月15日から10月21日まで原宿バカントでやってたんだよね、はい、それを2人とも見たので、それでまたすげえ良かったよね。
いや、めっちゃ良かった。私、うん、今回のベストワンぐらいに好きだった。
おお、
本当に。なんか結構見てるんだけど、うんうんうん、子ども巨人の作品結構好きだった。
お
よ
ので、
うん、
まあまた話そうってことになりまして、撮りましたよ、
はい、
さて、
のりちゃんと、うんうん、私は別々の日に見てるんですが、
そうそうそう、
また集合して喋るという、
うん、
ね、
で、どういう話かっていうことなんですけど、ちょっと手元にチラシがあるので、
はい、
それを読み上げますね。
はい、
いきます。オリンピック開催予定地の工事現場で働くエロ漫画家太一、輝かしい日本の未来のために働きながら自分の未来が見えない彼は、世田谷の裏ミニコミ誌バックドラフトに実録不倫漫画不発する愛情を連載していた。そんな彼は隣人の主婦玉木に思いを寄せているが、彼女は自宅で開く料理教室があまりにまずいため、近隣の主婦たちにいじめを受けていた。ある日、工事現場で不発弾が発見される。工期を急ぐ現場はバイトの太一に埋め直しを迫るのだった。過去の因果が我が身にたたり、未来のラッキーがたまに当たる、不発する人々の不発する無様なロマンス劇と書いてあります。
はい、これいじめ受けてたっけ。
この主婦玉木が料理教室がまずすぎていじめを受けるっていうくだりは多分カットされてるね。
多分カットされたよね、
うん、演劇では特に描かれてはいなかった。
うん、まあでも8割合ってる。
うん、そうだね、うん、エロ漫画家の太一が、
うん、
隣の夫婦の、うん、主婦玉木さんに
恋してるっていうのは合ってる。
うん、熱烈不倫をしているという、
うん、
パートがあって、でもこれ以外にも、のあと3つのパートがあって、その4部構成を、はい、3回回しという感じで、うん、リフレインする感じの構成だったよね。
1
ラウンド2ラウンド3ラウンドじゃないけど、毎回一番最初にダンスシーンがあって、
うん、
メンバーの名前が呼ばれ続けるんだけど、いきなりブツッと切れるっていうので、はい、こう、
うん、
それがなんていうか切れ目になっていたかな。
はい、
あのダンスシーンすごい良かったよね。私すごい好きだった、うん、あそこ。
なんかさ振り付けうまいよね。
ね、
なんかこうなんだろうな、分かりやすい振り付け、
うん、
この前さファイファイをのりちゃんと見たから、ファイファイはもっとこうダンサブルじゃん。
うーん、なるほどね。
なんかあの子供巨人の皆さんの動きってすごいお笑いっぽいっていうか、分かりやすくてお笑いっぽい動きするんだってなんか改めて感じた。
うんうんうん、
なんか
そうだね、
でもなんかいいダンスだった。
うん、なんかあのさお祭り騒ぎ感がすごい子供巨人らしいなって思った。私は、うん、
ねねね、本当だね。
うん、でその主婦とエロ漫画家の不倫パートが1とすると、
はい、
はい、残り3つが、元オリンピック女子バレーボール選手
の強化選手
かの、うん、たまこちゃんと、
うん、
そのたまこちゃんが一緒に暮らして介護してるおじいちゃんとあとアプリで出会った男の子、名前がね忘れちゃったね。
なんだっけ、
富男。あ、富男か、そうだ、
うん、
アプリで出会ったセフレ富男
っていうのが
その3人のパートが2とすると、あと地方から東京に上京してきて売れないバンド3ピースが3パート3、
はい、あと
残り1つが
お父さんと娘
のりんこちゃん、
うん、
でりんこちゃんが、手話で話す女の子なんだよね。
手話で話をしてお母さんが亡くなっちゃったって感じ、
ね、そうだね、最近亡くなっちゃって、うん、いきなり不死になって戸惑うお父さんって感じだったね、
うんうん、
その4つパートかな。
はい、
うんうん、
それが何週にもわたって、
そうだね、その4部が順番に展開してってこう繰り返されていくんだけど、
うん、
同じような話をしてるように見えて少しずつこうその意味が変わっていくみたいな感じだったように私は思った、
うん、
うんうん、
ちょっとずつこう同じこと繰り返してるところもあったし、
うん、
変わってるところもあるみたいな感じ。
そうだね、
だったよね、
うん
うん
うん、
か
どう思った？なんか一番最高だったって言ってたけど、どういうとこが特に？
なんだろう、なんかまずね、あの始まる前に、
うん、
あのバカント会場のバカントの会場をバババババって上がってったんだけど、
うん、
なんか BGM がねニューオーダーのブルーマンデーが、ね、ガンガンかかっててあのね、テクノなんだろう、あの王道みたいな曲なんだけど、
うん、
で不発する惑星ってタイトルで、
うんうん、
なんかすごい曲がいっぱい流れてて結構それも最高だったんだよね。なんか最初から最高だったし、なんだろうな、小話のセンチメンタル感がすごい たまらなかった今回は、
うんうんうん、なんかさその4つのパートさどれもさ、
うん、
なんか今の東京がちょっとずつ見えてくるっていうか、
そうだね、うん、
例えばその太一と玉木の不倫の場面とかでも、
うん、
あどうかな、そっていうよりはあっちか、あのオリンピックの話、
あ、うんうん、
あのバレーボールの強化選手だったんだ、うん、私みたいな話から、
うんあうんうん、
東京オリンピック楽しみだねみたいな、
うん、楽しみで、
うんうん、
アプリで出会ってて、
そうそうそうそう
って感じが2010年代後半って感じ
だし、うんうんね、
あと工事現場を埋め立ててるシーンがあったじゃん、ダラダラダラ、
あったね、
なんかその感じもなんか埋め立てて何かを作ってる、うんうんうん、開発してるって感じも、
今東京そこら中工事中だからね、
なんかそこもすごいナウな感じ、すごいした。
そうだね、
うん。
あとさ、その手話のさ、パートも実は結構オリンピック的というかさ、
あ、そうだね、確かに。
パラリンピックとか、そのオリンピック自体もその手話のなんていうの、中継っていうか番組、あるよね確か。なんかその気配も若干感じたし、なんかその今結構いろんなところで見受けられる、そのなんていうの、異文化との対話というかさ、その手話でずっと女の子が お父さんに話しかけてるんだけど、お父さんは手話が分かんなくて、あの、お前が何言ってるか分かんないよ、全然分かんないよってずっと言ってる、そのずっと会話が成立しない親子でさ、お父さんは全然その手話を理解しようとも思ってないし、言いたいことがあるなら紙で書いてくれよって、こう自分の都合のいい方法だけで受け取ろうとしてて、
手紙で書いてください、
LINE で
教えてくださいとか、
そうそうそう、お父さんがねずっとダダをこねてるっていう、
うん、いやでもね、そうそう、その、いや、あの娘凛子ちゃんとお父さんの対話すごい名演技だったよね。私最高だなと思って、
すごいエネルギッシュだったよね。その凛子ちゃんを演じるさ、峰ゆきさん、
峰ゆきさんすっごい合ってた、
あの全身で喋ってたよね、顔もだし体も動かしまくるし、そうそう、もちろんその演技としてでもあると思うの、普通の手話のトーンよりはかなり激しかったとは思うからさ、けどなんかそのそれも含め、その大きさも含めて聞けっていう感じがすごい感じたし、その3回さ繰り返されるじゃん、その伝わらない会話が、で最後の1回だけあのその凛子ちゃんはお父さんおはようってずっと言ってたっていうのが分かる、分かってこっちもそのやっと意味が分かるっていうかさ、見てるうちらも手話を分かってる人はほぼいなかったと思うんだけど、最後の1回だけその何を言ってるかが分かってから見るその動作がさ、全然意味が変わってくるっていうかさ、めちゃめちゃ必死だった。
そうなんだよね、その凛子ちゃんの動きがすごい、顔も怒ってて、その手話なんか足もどしどし足踏みしながら、お父さんになんか怒ってるみたいな、
地団駄踏みながら言うからね、
そう伝わら、お父さんは親父死ねって言ってるんだろうとか、親父うざいって言ってるんだろう
とか、悪口だと思ってるんだよね、思って逆ギレするんだけど、実は本当に最初からずっとお父さんおはようってずっと言ってた、
おはようって言ってた
っていうのがね、なんか、そうそう、その意味が分かってこっちもなんか、あ、そうだったんだっていうかね、結構私あの見た日は結構あの場面でグッと来てる人いっぱいいたな。
いやー、いや峰幸さんすごいあの役合ってて
ね、ーすごいよかった、あのシーン、
いやいや、よかったいや、な、本当に目がハートだったの、なんか、
ね、なんか怒ってんだけどなんかそれもキュートだったしね、
そうそう、素晴らしかったです、
他のシーンはどうだったかな。
なんかそのお父さんと凛子ちゃんの場面は結構感動してて、バンドマン、バンドマンは
売れないバンド3人組ね、
ずっと笑ってた。
あそこは本当になんかみんなこう出てくるとホッとするというか、来た来たみたいな感じだったよね、
そう、
なんかその
影山さん、
影
山さんと、あと
地道さん、
地道さんと ちみちもとはるさんと、あと、
ゆうじいさん、ね、
ゆうじいさんの3人組なんだけど、うんうんうん、すっごい面白トリオだったよね、なんか。
うん、すごいよかった、ね、そこも。あの、
ね、
地方から出てきた売れないバンドマン3人が、こう、うん、ストリートライブをしてるんだよね。
うん。
だけど、実は、こう、エアーで楽器を売れ払っちゃって、エアーで演奏、3人とも演奏しているっていう、
同じ曲をずっと演奏してるっていう。
そうそうそうそう、聞いてください。
タイトルは東京ロンリーメガネ
っていうね、ずっとその繰り返しなんだけど、こうそのエアーでプレイしてて誰も聞くわけなくて、何やってんだ俺らって一回こう意気消沈するんだけど、
そうそうそう、
最終的に演奏が、
いや、なんかそれで、うんうん、なんかおまわりさんとか来て、違うんです、僕たちバンドなんかやってないんですとか言いながらも、
うんうん、
ドラムの人からこう、ドラム叩いてんだよって、ギター鳴らしてんだよって、バンドやってるんですみたいになっちゃうっていう、
ね、開き直り始めてね。
そうそうそうそう、開き直って、うんう
ん、ぶち上がる、
ぶち上がるっていう繰り返しを、
うんうん、でも私結構そのパートも感動してた。
あ、本当に、
うん、
なんかどういう感じで感動してた？
なんか笑っては爆笑はするしてんだけど、なんかその、うんうん、うーん、結局なんかその違う、警察とかお母さん、実家のお母さんとかにさ、いや、
うん、
違うよ、本気でやってるわけじゃないんだよ、ちゃんと働くしさみたいな言い訳をするところでほとんどの人は終わると思うのね。そのなんかバンドで一山やってやるぜみたいなので始まって、でもなんかやっぱりうまくいかないし、お金ないし、才能ないのかなみたいな、なって、
うん、
まあなんか、いやいやこんなの本気でやってないっすよみたいな、
は
になってくと思ったら、その、うん、結局バカが勝つっていうかさ、なんか、
うんうんうん、
なんかうるせえ、やるんだよとにかくみたいな、
うん、
なんかそのエネルギーのなんかまっすぐさ、うん、やっぱ最強みたいな、
あそういう感動ね、
うんうん、私はなんか結構励まされた感じ、 あのシーンは。
なるほどね。
結構なんか今、うん、自分が迷ってるっていうのもあると思うんだけど、
うん、
なんかうるせえやるんだとにかくよみたいな
うん、うん、
あのエネルギー今必要かもって思って見てて、
あ
そこ響いたな、
うんうん
うんうん、
バンドやってんだよダラダラダダみたいな感じ
ね。そうそうそうそう、
なるほどね。お
なんか気持ちよかったよね、あの3人、
うん、そうね。なんかあのさ、あ、私でもすごい笑い狂ってたんだけど、そのパートをずっと、
うん、
あの途中でさ、ユージさんがさ立ち上がって変なポーズしたじゃん
、うん、
あの
くねくね、
お前何やってんのって言われて、なんかこうくねくね変なポーズをして、向かいのビルに映ってる俺見てんだよって言ってんのが、うん、もうすっごいおかしくてなんか
あれよかったよね
いやあれやばすぎて、ちょっとなすごいやばかったな、なんかうん好きでした
ね、愛おしかったの3人、
うん、そうそう、
うんうん、
なんかしかも3人ともすごいさ、なんかさ、あ、特に影山さんとジミチさんってすごいバンド顔だよねあの顔がバンド顔って思って、本当になんかいそうって思って、うん、
あのキャラが濃いってことかな。
そう、なんだろう、売れないバンドマンがすごい似合っちゃう役者さんっていうか、なんか
なるほど、ね、
売れないバンドマン役来るんじゃないって感じのしたんだよね、なんか、うん、よかったっす、
うんうん、かわいかったね、
うん。
パート2のさ、
はい、
タマコとじいちゃんとなんだっけ、うんうん、名前
さっきあ、トミオ、
トミオ、
うん、トミオが忘れ去られ
ごめんのシーンも結構私は印象的だったけど、
うん、
なんか一番2010年代だったよね。
いや、よかったね。てかなんかすごい、なんだろう、なんかさ、山西さん奥夏樹さんはすごい、うんうん、なんかニヤニヤする演技が上手だよね。
何ニヤニヤする演技って。
なんかさ、2人とも結構ニヤニヤしながらこう演技してなかった。なんか
あ
めっちゃつくじゃん、なんかこう、
ん、
付き合ってないけどセフレだから、
あ、うんうん、
なんかこう、なんかこうさ、カップル的なトーンで喋るなんかニヤニヤした演技がすごい、
うんうんうんうん、
結構好きだった。
どうなん、うん、うん、みたいなやつ。
そうそうそうそう。ちょっとエロい感じの喋りがすごい、
そうそう、
いい、
やんのやんないのみたいな感じね。
そう
、うん、確かにあのなんかこうぬるぬるじゃないけどなんか、まあ、確かにニヤニヤした演技だね。
そう、ニヤニヤした演技がね良かったです。
うんうんうん、確かに確かに。
あとおじいちゃんね、
あ、ジミツさんのね、
ジミツさんの、でも おじいちゃんも上手じゃなかった。
すごい、いや、おじいちゃんすごかったよね。最初ジミさん、うん、おじいちゃん始まりじゃん。
そうそう、
結構この人何と思ったよね。
うん、なんか
あんなに、
いや、なんかすごいさ、私今から言うことすごい上から目線だけどさ、うん、
はい、
あのジミさんって多分子供巨人に入ったの最後の人、最近子供巨人に入団。
あー、そうだね、見たことなかった、私も。
そうで、なんかすごい演技上手くなった。
あ、何、これより前の見たことあるの？
前にもあの劇団員じゃない時も出てて、ヒロイン役とかで出てて、ずっと。
そうなんだ。
うん、それでなんかその時ロン毛だった。
うーん、
なんかもっとロン毛でちょい役とかで出てて、
うん、
でもなんか去年ぐらいからなんかこう劇団入ったのかな。
うーん、
でなんか私ジミチさんがこんなに大役やってんの初めて見たんだけど、すごい演技がうまく見えて、
ほう、いや、すごい良かったよね。
最高だったな。
うんうん、なんかその、うん、おじい、
はい、腰
の
上から目線でした。
いえいえ、腰の曲がりきったおじいちゃんからのさ、あのエネルギッシュなバンドマンの、
う
ん、ギャップすごかったけど、
ね、うん、すごかった
ね。なんか結構さ、このパートは切ないっていうか、うん、私は見てて、
うんうん、
あのそのまあなんていうの、セフレだからさ、することしたいけど隣の部屋にじいちゃんいるじゃんみたいなさ、
うんうん、
気まずいんですけどみたいな感じだけど、
うん、
いやいや、じいちゃん追い出すわけにはいかねえじゃんみたいなさ、
うんうんうん、
そのじいちゃんの面倒を私は一日中見てて、じゃあ私はいつ人生楽しむんだよみたいな話、
うんうんうん、
とか、なんかフリーでデザイナーやっててずっと家にいるから出会いねえんだよみたいな話とかさ、
うんうん、
なんか結構こう、なんていうの、
いや、現代的だね、すごい。
それ、そうそう、マジ今じゃんっていう、
うん、
なんかアプリでこういうこと結構してんのみたいな、まあねみたいなさ、
うんうん、
いやいや、付き合ってないからね俺らみたいなさ、なんか結構こう本当に今ちょうど今の話って感じだったからさ、
うん、なんかわかんない、架空のリアルなんだけどすごいリアリティあるって感じ。
うん、ね、
なんか、うん、
割と身近な話として見れちゃうなと思った。
うん、まあでもあの子供巨人特有のあの隠し味として、
うんうん、
あのおじいちゃんはボケていないっていう、
あ、ね、最後3週目なんとおじいちゃんは ボケてなくて、実はその介護してるって言ってた女の子のたまこさ
ん
の方が、まあなんかあれなんだろうね、精神疾患的なことなのかな、思い込みってこと？あれなんか言ってたっけ、具体的に。
精神を病んでてっていう説明があった気がする。
そうだよね。
おじいちゃんから。そうそう。
でその自分はおじいちゃんを介護してるんだって自分では言ってるけど、うん、実はそうじゃなくておじいちゃんがそばにいて見守ってたん
だよ。見守ってたんじゃっていう、ね、説明。
っていう転換があったんだよね。意味の転換が。
そう、その時だけおじいちゃんがめっちゃ早く動いたんだよね。
そうそうそうそう。全然元気全然元気じゃんおじいちゃんっていう。
そう。え、若者じゃんとか言って
思われてた。ね。そうそう。
そうだそうだ。
あれも結構私ショッキングというか、 お話の中では結構あの、うん、びっくりびっくりって感じだったけど、うん、ね。
いやでもそのなんかあの女の子、
うん、
名前たまこさんだっけ、なんか違う名前じゃなかったっけ、なんか
たまこさんじゃなかったっけ、マリコだ、マリコ、
マイコちゃん、
そうだそうだ、
そうなんかマイコちゃんがそのバレーボール、うん、私オリンピック強化選手だったんだよねって言ってバレーボールをさ振り付けをしてたじゃん、
うんうんうん、
あの時ジャンプしてさ手をパチンって叩いてさ、
あこう
バレーボールを表現してたじゃん、
ボールを叩くだボールがない代わりにこう、
そうそうそう
ジャンプしてそこで手をこうやって叩くことでボールの叩く音を表現する、
そうそうそうそう、
うんうん、
あれがなんか素晴らしかった
な。ああ確かにあの表現初めて見たけど秀逸だったよね、
うん、ちゃんと
それに見えるっていうか、ね、うんうん、
てかそのなんか、うん、演じてる奥夏樹さんがすごいなんかバレーボール似合うわってすごい思っちゃったし、うん、よかったな、
うんうん、よかったよね、
そう結構激しく手叩いてたじゃん、
うんうん、バチンって音をして
たもんね、何十回もやってたじゃん、
うんうん、
手痛いだろうなとか思って
うんうんうん、
ね、そういい音してました、
うん
うん、
ほんとバレーボールに見えたもんなあれ、
見えた見えた、あとさのバレーボールのシーンの回想も入ってたじゃん、
ああそうだね、
そうそうそう、でその時にパイプ椅子をみんなが4人ぐらいの人がパイプ椅子を持ってわーって動いてそのバレーボールのコートになったじゃん、
あのバレーボールのネットを表現してた
って、そう、ね、そうそうそう、バレーボールのネット中心にあるネットを、うんうんうん、パイプ椅子
を立てることによってね、
なんかウェーブしながらこうそういうのを表現して、
うんうんうん、
なんかそこも回想シーンの表現とかも上手だなって思って、
確かにパイプ椅子の使い方うまかったね、
うん、
前編通してそのアクトエリアの両側にパイプ椅子に座って役者さんが待機してるんだけど、はけるじゃなくて、
うん、
待機してるんだけど、そのパイプ椅子を時々こうあの畳んでこう、うん、立てることで、バレーボールのネットを表現したりとか、あと工事現場の時もね、
う
ん、あのガガガガガっていうドリルとして使ったり、
う
ん、シャベルとして使ったりもしてたよね、うん、
そう、
うんうんうん、
上手、
ね、小道具ほとんどなしで
うん、うん、
パイプ椅子だけでやってたの、あのシンプルでよかった、
ね、小道具ないんだよねあれ、
うん、まあ、あの衣装とかはあったけど、うんうん、ね、ああいうとこもおしゃれだったね、
おしゃれ、
そのものを使うんじゃなくてどうしたらそう見えるかっていう、
うんうん、すごいそこデザイン的だよね、そういうところ、うんうんうん、子供巨人ってすごい、うん、
ね、そこもすごい気が利いてた、うん、
はい、待ってました、
はい、
パート1の
太一くんと、
太一くんうん、どうでしたか
不倫の2人ね、
不倫もの不倫パートは、
いや最高だったよ、
いやでも もエネルギッシュだったよね。
うん、2人とも走り回ってたし絶叫してたし、
うん、いや本当最高だったな。
うんうん、私幹事さんはよく見てたけど、うん、ウラジヌノさんがあんなに喋ってんの初めて見たの。
あ、本当？
うん、
そっかそっか。いや、ウラジヌノさんってすっごいさ、
うんうん、
すごいいい声だよね。
あ、そうだね、声いいね。
なんかさ、全身からこう演技してる感じすごいよね。
そうそうそう、もう子供巨人の人全員そうなんだけど、
みんなそうだけどね、
全員の
タイプが違うけど、なんかそのね、その
全身表情筋っていうかさ、
そう
すごい
よね。
すごい。特にウラジヌノさんの表情筋すごかった。っいい、あ、はい、どうぞ。
プチ情報で、ウラジヌノさんって劇団子供巨人に入るオーディションで一人ライオンキングっていうのをやってらっしゃる。
何それ。
いや最高だよね。私もそれ見てないけど、そのタイトルだけで合格だよなって思う。
一人ライオンキング想像つくな。すげえな。いや、エネルギッシュな人よね。
いや、すごいよね、本当に合格だよ。合格。すごい。
すげえ、そうなんだ。
うん、いや、なんだろう、はい、幹事さんがブラオに なってたね。
それ伝わんねえだろ。幹事さんがその主婦の玉木さんと駆け落ちしましょうってずっと持ちかけるんだけど、そのもうなんていうの、行き過ぎた愛ゆえに、
うん、
伊勢丹で真っ赤なブラジャーを買ってくるっていう気候に走るんだよね。
これをつけてくださいって。
僕のためにこれを着用してくださいっていう迫るっていう。
そうそうそう。でつけられないわって言ってて。
そんなものみたいなね。
そうそうそう。
あれ。
じゃあ僕がつけますみたいな。
そうそうそう。じゃあ僕がつけます言うて、結局自分がこう赤いブラジャーをつけて走り回るっていう。
そうそうそう。
こう冷静にこう文字にしてみると気候でしかないけど。切実なんだよね本当に。
うん、
タイチはさ、
うん、面白いよね。
うん、そうすごかったな。
いやだって、うん、その赤いブラジャーの上に、
うん、
最後の方はピンクのブラジャーを
重ねてったね。
思いが募りすぎてみたい な感じで、こう
思いが募りすぎてブラの二段重ね。
そう、二段重ね。
この赤のブラジャーはもう僕が気に入ってしまったので。
すごかったね。
すごかったね。
うん、でも幹事さんってすごいさ綺麗じゃん。
そうね、モデルもやってるくらいだからね。
そう、なんか女型もできちゃうぐらい綺麗な、
うん、肌も白くてツヤツヤだしね。
だからなんか綺麗な体、なんか似合ってたよね。
いや、なんかその普通にっていうのもあれですけど、
しれっと似合ってるっていうか、
すんなりとというかね。
そうね、そうだね。そのね、4部構成をゴロゴロと、うんうん、
そうですね。だからなんか本当にその4パート全部さ、
うん、
全員切実だよね、
うん、
その、
うん、切実な思いが、
うん、大地は大地でその有り余る愛をもう、
うん、
未来もお金も全然ないんだけど、とにかく駆け落ちしましょうって言ってこう独り占めしたいみたいな感じと、玉木さんはそうは言っても家庭があるしみたいな、
うん、家庭があるし踏ん切りついてないんだよね。
うんうんうん、全然ついてないんだよね。
全然ついてなくて、
3回ともなんか
最終的にはなんかその実の旦那さんと仲直りしようって言われてるのみたいな、
うんうんうん、
そういうことだったんだもんね。
そうだね、結局駆け落ち、うん、 しましょう、
うん、
とは言うけど、
うん、
また次駆け落ちを持ちかけてるってことはいかなかったんだなみたいなのが繰り返されてるからね、
うんうん、そうだよね。なんかさ、その全部の話がさ、
うんうん、
なんか明確なゴールが見えないっていうか、
うんうん、
なんか明確に どこに進んでいいんだかわからないお話、
うん、
何が正解だかとかわからないような、なんかそういう情景だったじゃん、
うんうん、
答えがないっていうか、
うん、
なんかあんまりこう未来に希望が持てるわけでもなくて、
うん、
っていうお話と、その不発する惑星ってタイトル、
あ、うん、
なんかこうと、そのね、会場で配られたペラに書いてあった、
うん、
あの 作者の増山隆さんの言葉で、
うん、あ、今読めるよ私それ。
あ、本当？
読み上げますね。
はい、
不発する惑星。子どもの頃の原風景に不発弾撤去がある。避難勧告が出され町から人は消える。文字通り消える。例えば早朝や深夜のように家の中に寝静まっているわけではなく、ゴーストタウンのように誰もいなくなるのだ。僕は避難線をこっそりかいくぐり町を散歩してみたものだ。誰の心の中にも不発弾のようなものはあると思う。いつどんな形で爆発するかわからない爆弾、あなたにもあるんじゃないかと思う。劇団子供巨人松山隆。
そうそうそう、ありがとうございます。
いえいえ、
いや、でもなんかその言葉とすごいぴったり。
確かに
来ない、なんか
全員はち切れそうってことね。
そうそうそうそう、なんかなんだろう、一生懸命全力で生きてるんだけど、
うん、
なんかこうちょっとゴールが見えないなみたいな感じとか、そのいや一生懸命生きてるけどどうしたらいいか分かんないんだよみたいな感じ、
うんうんうん、
っていうのの表現の結集だったなってすごい。
確かにいろんなパターンのそれだったよね。
そうそうそうそう、いろんなパターンのそれで、それであとその2019年っていうなんかさ、
うんうん、
なんかオリンピックとか待ち構えてるし、
いや今まさに
そういう時期じゃん。なんか
もうどうなっちゃうんだよの満載だから
ね、
う
ん、なんかあんまりなんか希望持てないしけど、
いやーほんとそうだよ。
時は経っていくっていうか、なんかそういう感じ、
その締め切りは近づいてきてるし、
そうそうそう、うんうん、なんかこうもやもやみたいな感じ、
うんうんうんうん、
が本当になんかはぁ
確かにね、そのすっきり大解決とかは別にないもんね。
ないないない、本当になんかうん、なんかああ、私大春個人的な、
うん、
あの2019年も、
うんうんうん、
あの私個人的な話です、これは演劇じゃなくて、はいはい、あの、うん、なんかちょっと言いたいこととかがあんまり言えなくて悩んだりとかする2019年だったから、
うん、
なんかそれもすごい、うん、
リンクしたのかな
そう、だいぶぐさっと、
うん、そういうことね、
刺さりました。
うんうんうんうん、そうだね、
うん、
いや本当なんか結構全員何かしらこうシンクロしてたんじゃないかなっていうぐらい、
うん、
今っぽいっていうか、
うんうん、
その東京もそうだしみたいな、うん、なんなら全世界不発弾状態っていうか、
そうだよね、
うんうん、
あのちょっと話しとれるけど、あの映画のさ、ジョーカー、
うんうん、
見たのね。
あ、私も見た。
あ、見た。なんかジョーカーもそういうのすごい感じなかった。
あー、なるほどね。
なんかみんなモヤモヤしてて、
うん、
なんかこうちょっとこう タカが外れちゃったらもう爆発しちゃうみたいな感じ、そういう感じ、
そのなんか感想でよく見かけた誰もがジョーカーになりうるみたいなことね。
そうそうそうそう、なんかそれもうなんか遠くないなって思って、それもすごい近くもないかもしれないけど遠くもないなと思って、なんかそういう感じとか、なんか同じ時期にこう見てるからなんかなおね。
いやでも本当にあれを見るとどこもそうなんだなって感じというか
うん、
ね、今本当に
そうだよね。なんかこう2010年代終わりに差し掛かってなんとなく時代感が見えてきたって感じ、
そうだね
かな、いやでもなんかあのもうさ劇終わってるじゃん、演劇。
そうだね、公演自体はもう全て終了しています。
ネタバレしていいんだよね。だから、ネタバレ的には最後バンド、
ああそうだった、それまでの出演者が全員出てきて
みんなでバンドで歌
う、バンドでそうだね合奏して終わるんだよね。
リンコちゃんが歌うんだよね。
あ、そうそう、それまでずっと一言も声を出してなかったリンコちゃんがボーカルでね。
そうそう、でそのなんかさ結構ノイズが多いバンドだったからあんまり歌詞聞こえなかったんだけど、私サントラを買ったから歌詞がわかる。
お、どんな歌詞だったの？
ちょっとね抜粋して
読みます。あ、そうです
、ね、残酷でバカみたいな、狂って生きる価値もない世界、それでも僕は君に伝えたい、笑われても殴られても、のたうちながらそれでも僕は伝えたい、道端に吐き捨てられた恨みつらみの言葉なんてっていう、なんかかっこいい歌詞なんですけど、最後ね、あ、君に必要なのは僕の声、君に必要なのは僕の声で終わるんだけど、
あ、
すごいかっこいいよね。
そうなんだ、そういう歌詞だったんだ。
そう、
へえ。なんかどのパートにも通ずるね、なんかその、リンコちゃんのセリフっていうだけでないというか、どの役にも当てはまりそうな歌詞だね。
うん、そうだね。
へえ。いいね、そのサントラちゃんと聞きたいね。なんか再生できないらしいですけど。
そうそうそう、あのパソコンに入れたらちょっとねディスクが反応してくれなくてまだ聞けてません。
これちゃんとあれしてあんのかな、処理。手書きってことだよね。
そう、手書きでね、不発する惑星って書いてある。
やばいね。それこそなんかストリートバンドが配ってるやつみたいな仕様になってるわけね。
そうだよね。いや、
ぜひ聞きたいね。
うん、あのね、あ、そのいい歌ですよ。で、子供巨人の真夜中の虹って作品があって、
うん、あ、見てないな
私ね。2年前ぐらいかなにね見てるんだけど、
うん、
なんかその延長線上にこの作品があるような気がしてて、そのね真夜中の虹も何パーとかに分かれて、
はいはい、
なんか真夜中のこうスポットが 3パターンとか4パターンある演目だったんだけど、なんかねその時も幹事さん、
はい、
と奥夏樹さんがね、
うん、
姉妹の、あ、兄弟の役だったの。今回も、出てくるパートは違うんだけど、その漫画家の不倫をしている太一くんと、奥夏樹さんが演じてる
マリコちゃんか、
マリコちゃんは
バレーボールのね。あー、そういえばそうだった。なんか語られてたねちょっと、その、漫画家の兄ちゃんが全然帰ってこねえんだよみたいなね。
全然帰ってこないし、なんか隣の奥さんにちょっかい出してるらしいよみたいな。
あー、そうだそうだ、そこでぼんやりつながりが示唆されてんだよね。
うん、
そうでしたそうでした。
だからちょっと俯瞰で見ると、
うんうん、
そのおじいちゃんと、
うん、
そのセフレ2人の世界と、
うんうん、
太一と、
うんうん、
玉木さんの世界は近距離だったんだなとか。
そうだね、
うん、
確か
いろいろ見えてくるよね。
うんうんうんうん、
だって設定でさ、オリンピック開催予定地の工事現場で働くエロ漫画家太一だもんね。
いや、そうだよね。
うん、
だから要はその世界がその自分たちの今うちらが生きてるこの東京とも つながりうるっていうか、つながってるんだよっていうことってことだよね。
うん、
うん、うんうん、
いえー、なんかさ、あの東京に住んでるからさ、なんかさ、別にこれは架空の話だけど、東京に住んでるからなんかもう近すぎて悲鳴なんだよね。なんか
あ、我がこととして見ちゃうみたいなこと。
なんかそのさ、遠い惑星の話とは思えないよね。
いや、そういうことだと思うよ、設計としても。
うん、みんながそう思う、
うん、
と思う、
うんうん、
ひ
いやー、そうですよね。
うん、もうなんかますます2020年になってほしくなくなってる。
いやー、なんかリアルよね、その世紀末感じゃないけど、本当に来んのかな2020年みたいな。
もうさ、自分の話だけど、
うん、
私さ、1999年の時もノストラダムスの大予言があったじゃん。
はいはい。
で、学校ですごい、クラスでめっちゃ話題になってて、それ
へえ、
11月ぐらいに話題になって、
うん、うん、
すごい嫌でさ、本当にさ、世の中終わっちゃうもんだと思ってて。
ああ、信じてる方で嫌だったのね。
うん、信じてて、
はいはい、
死んじゃうのみたいな本気で思ってて。そうそう、大晦日の日にね、すごい不安すぎて、あの靴を履いて寝たいって親に言ったりしたの。
どういうこと？逃げれるようにってこと？
なんかもし地震が来たり、
うん、
なんか電気が消えちゃったりとかすると、
うん、
靴を履いてた方がいいみたいな、
ほうほうほうほう、
そういう噂がその小学校2年生のクラスの中であって。
へえ、かわいい。
もうマジで信じてて、
うんうん、
ちょっと心配しすぎっていうか、
一人で。かわいいけど。
いやいや、でも本気で悩んでて。
なるほど。
なんかそのこととか思い出すんだよね。なんかこうちょっと世紀末っぽい、
うんうん、いやでもなんかそう、予感、悪い予感的なことで近いと思う、
うん、ですよ。
うんうんうんうん、
なんか20年経ってそういう感じか、私まだみたいな。
ああなるほどね。
1999年も2019年も不安なんだよね、なんか結局。
うん、いやー、不安は多分なんか本当に今感じてない人いないじゃないかぐらいじゃない、本当。
うん、なんかそういう空気感だよね。
うん、と思うな。
でもなんか生まれてからずっとそういう空気感な気もするんだけどね。
あ、平成生まれとしてはね。
そう、
うんうん、いや本当そうだよ、うちらの世代はね、不況から始まってるわけですから。
そうですよ。なんか物心ついた時は結構さ、物心ついた時には世界結構暗かったじゃん。
そうね、まああんまりその時は自覚ないけど、そういうもんだというところからスタートしてるからね。
なんか分かんない、ずっと ずっとそんな明るい時代なんてそんななかったけど、ずっと低空飛行のまま、なんかまた令和になってまた不安だなみたいな感じ。なのかな。
いや本当になんかその空気感を如実に描いた演劇だったね。
そう。いやでもね、また今回も衣装が可愛いんです。
いや衣装最高でした。クレジットは
超可愛かったな。いや
と衣装は、
衣装はキキさん、
キキ花香さんと田中、はい、これはジントさんって読むのかな、の2人です
ね。かな、私も読み方は分かんないけど、なんかキキさん終わった後ちょっと喋れたんだけど。
あ、いらっしゃったんだ。
うん、なんかたまたま喋れたんだけど、あの玉木さんがしてたエプロン分かる？
うん、チューリップみたいなやつ。
チューリップみたいな、あれすごい発色めっちゃ良くてめっちゃ可愛いなって思って見てたんだけど、あれボンドで貼って作ったんだって
手作りなんだあれ。
めっちゃ可愛いハンドメイドエプロン。
そうなんだ、
うん、超可愛い、なんかレトロなエプロンだったんだけど。
うん、いやなんか、なんていうの、わざとらしいくらいのエプロンだなと思った。
そう、わざとらしいぐらいのお母さん的な、
うん、
なんか昭和のお母さんみたいなエプロンだった、
ね。うんうん。やっぱりあれ作ったものだったんだね。
そう、作った、そう、制作物だった。
なるほど。
うん、
そうでした
か。あとなんだろうな、
私
可愛かった、うん、
チラシの話したい。
あ、どうぞ。
あのその劇団子ども巨人不発する惑星の、うん、チラシがめっちゃかっこいいなと思ったんだけど。
そうね、うん、かっこいいよね。
ね、このあらすじの部分とかもさ、なんかいろんなフォントが混ぜこぜになってて、うん、でなんかこう、うん、手書きのぐにゃぐにゃみたいな線が引いてあったりとか、うんうんうんうん、なんかこのイメージビジュアルの写真がさ、
うん、
すごい印象的じゃない？なんかこの黒いバ
ー、そうね、
越しの役者さんでみんなの目が隠れてるっていう。
うんうん、バー越しにみんな目が隠れてて。
そうそう、だからみんなあのよくある犯罪者のじゃないけど、こう目だけね、うん、バーで隠されてるみたいになっている、
うんうん、
っていう写真がこうメインで使われてるんだけど、そのねデザインをやってるのがこうクレジットを読むとですね、うん、奥山大輝さんっていう人なんだけど、今回私初めてこのチラシで誰と思って調べたんだけどさ、
うん、
でねその人を調べてたら対談を見つけて、
何を見つけたの？
対談、
対談、うん、
対談の記事を見つけて、そのデザイナー、うん、フライヤーデザインした奥山さんと、うん、子供巨人の増山隆さん、
あ、そうなの、
脚本書いた人、
今探そう、うん、
あ、今ねリンク送ったの。でもね、
あ、うん、
ピアのアプリを落とさないといけないの。
あ、そうなの
それで今慌てて落として、うん、読みながら喋ってるんですけど、
うん、
なんかそのチラシのさ、このバーで目を隠すっていうさ、
うん、
ネタをさ、そのさっき言ったタイトルコールじゃないけどみんなのダンスシーンでも取り入れてるじゃん、
うんうん、
その舞台上に設置されたその蛍光灯、あれはなんていうの、
蛍光、あ、なんかね、服、なんかさ、お洋服屋さんにあるさ、服がかかってるラックにそっくりだよね。
ハンガーラック的なものだよね。ハンガーラック的なもの の、 そ, う そ, う そ, うその横のバーに蛍光灯が設置されていて、
ピカピカ光る、
光っている。でその後ろに役者さんが立つとちょうど目の部分が隠れる、その状態で踊るっていう、
うん、
これ伝わんのかなちょっと想像していただくほかないんですが、そういうねダンスのシーンがあって、 そこが結構チラシとリンクしていて、
うん、
すげえ良かったんだけど、
うん、
でこの対談で何を言っている、あるかな、
うん、
うんうんうん、
あ、 なんか今さ、調べてるんだけどさ、
はいはい、
奥山大輝さんってさ、
うん、
結構ずっとフライヤーやってるんだね。
そうみたいです。10年ぐらい、ね、もう立ち上げ劇団ん、ちょっと待って、もともと好きで、すいません、読みながらになっている。ここ4公演くらいの手がチラシをやっています、うんうん、だって。
うん、ハミングとか SF 家族もだし、不発する惑星、
うん、ここ10年って私が嘘でした、うん、
ここ10年こだいぶ嘘だね
ここ4公演のチラシを手掛けていた、うん、劇団発足10周年グッズのバッグを作りました、だって。
へー、でもさ、おしゃれだよね。
ね、そう、毎回すごくおしゃれだったな。で、今回のチラシの話があります、
うん、はい、
とあれなんだって、増山さん、脚本の増山さんがこういう写真を撮りたいっていうラフを書くんだって、
うん、へーへーとか言って
ね、そこまでやるんだ。
へー、そうなんだ
ね。
へー
あー、これでも、
たかしさんすごいね。
これでもさ、アプリ落とさないと読めない内容をさ、どのくらい喋っていいのか分かんねえな。
あ、確かに
まあとにかく、
うん、
ふんふんふんふん、
へ
え。
感心してるって。
すいません、なんかこう、言っていいのか分かんなくなって、へえしか言えなくなったんですけど、
うん、
あー、でも結構偶然ああなったみたい。
あ、そうなんだ。
うん、
かっこいいチラシだよ。
で、それをあれだね、シーンに取り入れたのかな。
うん、うん、そうなんだ。
へえ。
じゃあピアのアプリを落として皆さん読みましょう、うん、ちょっと
リンク貼るのでぜひ読んでみてください。
はい、 OK。
面白い、うん、なんかね、
うん、
ほら、私最近美学校のチラシとかさ、
あ、そうだよね、
あのグッドムービークラブのビジュアルとかさ、うん、やるようになってさ、チラシ
仕事がね、あるからね。
そうそう、チラシへの興味ががぜんすごい湧いてるから、
あ、そっかそっか、
いろいろ調べてるんだけど、
うん、
なんかこの人のチラシやっぱいつも面白いんだよな。
うーん、
それはなんか結構あれなんだって、内容によってすごい加味してというか、
うん、
変えているみたい。
そうなんだ。
うん、 SF 家族の時も、
うん、
あれなんだって、あの役者さんたちの写真バージョンもあるんだけど、似顔絵バージョンもあって、
うんうんうん、
それはなんか
持ってる。
あ、本当？
うん、
なんか80年代っぽい、ちょっと、
うん、そうだね、
ちょっと怖い感じ
みたいな、オカルト誌みたいな、
そうそうそうそうそうそう、らしい、
影のある絵だよね。
うんうん、へえ。あ、ちょっとこのね、記事めちゃめちゃ面白いわ、デザイン的にも、
はい、
その内容とのリンクとも、あ、ぜ、え、はい、ぜひこれは読んでほしい。
はい、
うん
そうか、
うん、
いやー、でも私、あの、私は服屋で今働いてて、
うんうん、
テキスタイル出身なの、学科出身だから、やっぱ服に目が行くんだけど、衣装に目が行くんだけど、
うんうんうん、
やっぱさ、9人いてさ、カラーバリエーションのさ、あの色彩がバッチリっていうのが毎回すごいなって思って。すご
い
よね、
いつもおしゃれだし、
うん、
カラフルだし、で全員に統一感があるよね。
いやいや、本当にね、あの関西のララランドだよあの、わかる？言いたいこと
うん、あの、多分受け取れてると思う。
うん、ララランドのさ、あのカラーバリエーションすごい綺麗だったじゃん、
うん、
なんかあれの関西バージョン、
何話のララランドなんだ。
いや、でも本当になんかさ、多分毎日さ、汗かきながらさ、熱演してるからさ、多少交換とか T シャツとか交換してると思うんだけど、着てる衣装、 それでもね、なんか色の感じすごい絶妙で、
うんうん、
綺麗なんだよね。なんかその
そうね。
うん。その今のりちゃんがお話ししてた不発する惑星のチラシの、
うんうん、
で皆さんが着てる衣装、
うんうんうんうん、
もう最強だよね。
いやこれもすごい綺麗だよね。
綺麗だよね。もう
ちょっとウエスタンなのかな。あ、そうでもないか。みんな古着屋さんみたいな格好してるけど、
加工の SF 感はいつも感じるけどね。
うんうんうんうんうん。
そのなんか私の好きな真夜中の虹の時のチラシもみんながパジャマ着てるんだけど、うん、
へ
みんな可愛いんだよ。あのか幹事さんとかメロン柄のパジャマとか着てるんだよ。
メロン柄、
あチラシはどうだったかな。でもね、舞台上でメロン柄のなんかねパジャマ着ててね、すっごい可愛かったんだよね。
へー、あこれか。なんかね、
チラシはメロンじゃないかも。
夜の鳩場みたいなのにみんなで座ってる。
そうそうそう。
へえー、かわいい。
かわいいよね。結構素敵だったな。
うん、衣装はいつも素敵。本当に、
ね、センスが。
衣装はとか言っちゃった。衣装もいつも素敵。
衣装も
へえ。
かっこいい。
うんうんうん。それがまたみんな似合うよね。
似合ってる。似合うし、うん、
でっかい人も多いからなのかな。結構サイズ感がいろんな人がいない。その
そうだそうだ、
なんかちっちゃい女の人もいるし、おっきい女の人もいるし、男の人たちもちっちゃい人からおっきい人までいろいろいる。
あそうだね、増山高志さん、増山家が背が高いのか。
そう、増山兄弟はみんな大きいじゃない、うん、けどこうがっしりした感じからさ、
うん、
ほっそりした人までいて、
ね、ほっそりした人もいれば、
うん、
そうだね、みんないろいろだね。
うんうんうん、
そうか、
なんかそれもありそう、
うん、あるある。
なんかこう顔の感じとかも、うん、影山さんはめちゃめちゃ濃いけど、幹事さんはすごい、
う
ん、
あそうだね、
あの味薄めというか、
味薄めそうだね。
うん。
あいや、私あとあの山西さん、富男役だった、
うんうんうん、
山西さんが履いてたなんかびっくりするぐらい太いズボン。
うん、どんなだったっ
け。なんかねシンプルな茶色なんだけど、なんかすごいあのダボっとしたパンツ履いてて。なんかいいなって思ったんだよね何にいいなって思ってんだか分かんないんだけど
へえ、全然覚えてない。そこは
あとなんか私3年ぐらい子供巨人見てて、
うん、
割と見てて、それで、うん、一番サイズ感変わったの山西さんだなって思ってて。
へ
え、山西さんちょっとふっくらしたって気がする。
そうなんだ。
もっとガリガリだったんだけど、
私なんかあの音楽劇、
うん、
あれなんタイトルが今出てこないんだけど、
うん、なんだなんだ、
子供巨人の音楽劇で地獄の話、うん、
へえ、私それ知らないや、なんだなんだ
の時にね、
うん、
まあ出てくる人ほぼ全員が死んだ後の世界の話を、ハローヘルか、そんなタイトルだったっけな。あでもそうだな多分、
うん、結構前、
これは2013年。
おお結構前だね。
うん、友達がなんか手伝ってて、見に来へんとか言って言われて、
うん、
まだ東京に拠点移す前だね。
うん、あーそうなんだ。
うん、見に行ってすっごい良かったんだけど、その時のね、何が言いたかったって言うと、うん、言いたかったかというと、その時の山岸さんがもう顔真っ白で、
うん、
あの頬もこけっとって、
うん、
もうマジ死体って感じだったの
死体ひどい
ローヘルですね。
うん、ひどいね死体。
いやまあみん全員死体だったのよ。
あそうね、うん。うん。
全員死んでるから。
青白かったよね。
そうそうそうそう。確かにこの時の印象と今結構違うかも。
なんか
あ地道さんもいたんだ。
うん、なんかちょっとふっくらして、
ほうほう、
エロくなったっていうか。
あ、エロかったよね。
そうそうそうそう、
なんか色気がすごかった。
だいぶなんか一番変わった感じしない？あれ、
いやなんか私はそこまでこう歴史的に見てないというか、
うんうん、
からかも。
そうだよね。
まあ、それはそうなんだ、そうなんだ。
なんか、
うん、エロかったよ。
女性はさ、なんかさ、こう前髪があったりなかったりするとすごい雰囲気が変わるんだけど、
うん、
面白いな、
うんうんうん、
と思って。
面白いね。
つぶやきでした。
あ、いえいえ。うんうんうん。
なんか その時々で似合う服とかやっぱ変わるんだなって思って、
うんうん、
勉強になるっす。
なるね。みんななんかこう、うん、服が似合う人たちね。
いやいや、みんなそうよ。
うん、
うん、その時々で似合う服があるよ、うん。
え、ちょっと待って、やばい、子供巨人でさ画像検索してたらさ、
うん、
大春ちゃんのアートワーク出てきたけど。
え、待って、どういうこと？え、
インスタに貼ってあるからかな。
あ、そうじゃん。
すげ
え。何？え、子供巨人で画像検索。
あの信号機とコーヒーの絵だから、あの SF 家族の話した回のアートワークが。
あ、もう申し訳ないね。
いや、結構真下の方なんだけど。
下の方でも申し訳ない。
スクロールしてると出てくるわ。面白、
出ちゃってすいません。
今回も書くよ。
今回も書きます。すいませんって。
はい、
ね、
そんな感じで今ね、だいたい1時間ぐらい喋ったんだが、
うん、
なんか最後に一個だけさ、自分の話していい？
どうぞ。
あの最初に言ったさ、
うん、
あの自分の言葉で喋りやがれの話なんだけどさ、
うん、
なんか今日ね、
うん、
あのどこまで具体的に言えばいいんだろうな、まあ、
はい、
演劇を作っていて今。
あ、うんうん。
でなんか今はそれぞれが台本を書いてくるっていう段階なんだけどさ、
うん、
なんか私ともう一人いる子が、
うん、
なんか台本途中まで書いてて、でなんかもうちょっとこうしたらみたいなのを踏まえて修正してきましたって感じで持ってきたんだけどさ、
うん、
その持ってきたやつがさ、なんかこうツイッターで見かけた、
うん、
なんかやばい人の文章をそのままコピペしてきたんですよみたいなこと言っててさ、
へえ、
なんか私は結構そこではぁとか思っちゃってさ、
あ、
なんかわかる、この感じ。
わかるよ。なんか、それはわかるよ、うん、
そのさ、どんなになんかそれがぴったりだと思ったからといってさ、
うん、
なんか他人の言葉をさ素材としてさ使ってさ、しかもそれを自分の作品として発表する、うん、で同僚圏だみたいな気持ちになっちゃってさ。
あ、なるほどね。
っていうのと、うん、あとはその自分の言葉で語ることから逃げてんじゃねえよこらとも思ってさ、
うん、
なんかでも全然うまく言えなくて、
うん、
なんかこれさあ自分の言葉で言い換えることとかってできないのみたいなこと言ってみたんだけど、
うん、
なんかいや私の言葉ではなんか言えなくって、なんかこの人の、うん、なんかこの生々しさじゃないとダメなんですよみたいなことを言われたんだけどさ、
へえ、
なんかああみたいな。
そういう時に、
うんうん、
心の中で中指が立っちゃう感じはすごいわかるよ。
なんかさ、
舐めてんじゃねえよみたいな気持ち。
なんか舐めてんじゃねえよもう生まれるし、なんかなんつうんだろう、なんかそれじゃあお前の作品切り張りじゃねえかみたいな。
あ、サンプリングじゃん。
なんかその、ね、サンプリング自体はさ、なんか手法としてあるのもわかるし、
うん、
なんかそのそれ自体ダメだとは思ってないけど、
うん、
なんかそのサンプリングの作法ってあんじゃねえのかっていうかさ、するにしたってもうちょっとやりようあんだろうみたいな。本当になんかそのまんま長文をコピーして、
うん、
なんか頭にくっつけたみたいな感じだったからさ、
うん、
なんかこれあ、なんか結構普通に私これじゃあこの部分だけすごい異質に感じますけどみたいなことも言ったんだけどさ、
あ、
なんかあんま伝わってないっていうか、なんかあんまりそこを
いじりかなかった
いじりたくないっぽかったんだよね、うん、まあ頑固な子だからあんまりなんか言ってもあれだなと思って、途中でもうなんかいやまあいろいろ言ったけど自分のやりたいようにやればって言っちゃったんだけどさ、
うん、へえ
っていうのが冒頭の発言の経緯。
あ、ハロプロの歌詞じゃなかったのね。
そう、今日は違うの。まあハロプロ界隈でもいろいろあんだけどね和田さんと、
そうだったんだ、
和田さんと福田さんのいざこざとか最近はあるんですけど、あ、全然
いざこざ、ないない
あ、それはマジでどうでも大丈夫、ここで語るとね、はい、大丈夫です。
わ、はい、かりました。
全然関係ないけど、その子供巨人のチラシをデザインしてる奥山さ
ん
もハロオタでした、
うん、よかったね
、うん、嬉しかった。
嬉しいね
結構デザイナーにハロオタ多いわ。
あ、そうなんだ、うん、いいじゃん、嬉しいじゃん、のりちゃん
以上です
嬉しさが漏れ出てますよ
みんな聞いて、ハロープロジェクトの曲を、はい、強すぎて泣いちゃうから厳しいんだよ言ってることが。
はあ、なるほど
それだけです、すいません。
いいえ、
こんな感じよ、
あ、全然関係ないけどさ、
うん、
のりちゃん爪ピンクなんだね今。
あ、今そう、ピンクっていうかね、赤、
赤なんだ。
なんていうの、これなんていうんだろう、
ローズ、ローズ系、
赤レンガの赤みたいな。
はい、なんか、なんかずっとグレーだったじゃん。
グレー、うん、グレーだった。
こうペールトーンのグレーのネイルだったけど、
うんうんうん、
なんか、なんですか
こないだ結婚パー、二次会パーティーだったんよ。
あー、
で、
それよ、
なんか爪でも塗るかと思って、
爪でも塗るか
で、
はい、
なんかいつものグレーっていうか、はい、超グレーに近い緑だったんだけどね、いつも塗って
ん
の。
あ、そうだったんだ、うん、
あの色好きなんだけど、
うん、
マジでいつもあの色だから、
うん、
ちょっと違う色塗るべと思って、
うん、
なんかもう一個買ったけど、なんかこう、うん、派手に感じてあんまり塗れてなかったその赤を塗ってみたという次第、
うん、いいんじゃないですか。
いいんですけどね、濃い色ってあれだね、ハゲるとめっちゃ目立つね。
あ、そうね、それはあるね、
うん、え、なんか、すごい日常的な話になった。
はい、
はい、そんな感じ。
子供巨人、あ、子供巨人さ、
はい、
次の公演さ、
うん、
またあの古民家で4月に。
あ、そうだ、留守だよね。
留守でやるらしいです。そうだそうだ、仮タイトル
忘れた
あれ、あの、そのさ、増山さん、あの、高橋さんの言葉が載ってるさ、
あ、右差しね、ちょっと待って、あ、書いてあります。
はい、
今後の予定、2020年春家公演第2弾決定、 劇団子供巨人家公演ボリューム2地獄家族かっこ仮です。
地獄家族
タイトル2020年4月1日から30日、4月の間ずっとやるって感じですね。
やばいね。
各回15名限定ロングラン公演です。
SF 化前回の SF 家族の続編みたいな、うん、に続
き家族シリーズですね。
家族シリーズだね。すごいね。
どういう話になるのかは特に書いてないですけど、
うん、やば
っていうかこんだけさ新作公演のさ、うん、公演中に次の公演の予定も出せるってやばくない？
でも結構さ劇団界隈の人そうじゃない？
そうか。
なんかさ演劇終わった後にさカーテンコール出てきてさなんか次はいついつどこでやりますとかさ言ってない？
あーそっか。いや私が追ってる劇団が結構年一単位の人たちだからだ。
なんかでもすごいペースだよね。
いやすごいな。またかしさんがすげ
え。うん、たかしさんすごいよね。すごいセンチメンタルなすごい人だよ、ね、
センチメンタルなすごい人。
いやなんか ロマンチックな人なんだなって本当。
ああでもそれは思う。
うん、なんか
すげえな。
だって不発する惑星でさ、
いやこのさ力作書いといてまた書くの？いやなんか今ね自分で台本書いてるから余計に思うわけよ。
余計しみるのね。うん、
いかれ体力すげえな。
いや
ーそういうもんなのかな。すごいよね。すげえな。でも
うん
すごい
すごい
パカンとなくなっちゃいますね。
あそうそうだよ。すごいショックで私。
うん、
いや私何別にさただの客なんだけどさ私なんて別に、
うんうん、
なんかすごいすごいショック
伝わったわ。
いやなんかなんだろう別に、いやでも自分たちが18歳ぐらいの時から、
うん、
28歳ぐらいまでの時にあった文化ってことになるんだなって思った時に、
うん、
なんかしょんぼりしちゃって。
確かに。
あの18歳の時は行ってなかったけど19歳ぐらいから私行ってるんだよね。バカンと結構イベントとかに行ってて。
そうなんだ。
そうなんか結構年に 2,3 回は行ってる時期とかもあったから。
あ
でなんかさ1回ショップっぽかったじゃん。
あのデプトが下に入ったり、
デプトが入ったり、
あその前は本写真集売ったり雑貨売ったりしてたか。
そうそうそう、雑貨も売ってたし、なんかコーヒー出したりしてる時もあったし、うんうんたね、なんか僕がギャラリーになった時もあったし、
うん、
なんかいろんな時見かけてて、なんかすごい思い出が。
そうね、私もあのマームとジプシーがまだチケット取れた頃よく行ってた。
なりちゃんは演劇を見に行ってたの。
うん、とか下手屋のサーカスとか見てたかな。
いや私結構トークイベント行ってて。
へ
ー。あのねジャーナリストのね林中子さんのトークイベントとか、
うん、
あと探検家の石川直樹さんと、
はいはい、
東野水蓮さんのトークイベントとか、あと皆川明さん、
うんうん、
皆ベロホネンのとか、
うん
うん、へー、木々のお二人とかがいらっしゃった時とかもなんか、
それはバカンと主催なの？
バカンと主催のイベント、
あ
バカンと主催じゃないかな、なんかのイベント、トークイベントみたいな。
へ
ー。本の観光と、
うんうん、
観光に合わせてトークイベントと本を売りますよみたいな。
なるほどね。
そういうのとか言ってて、
でもなんかさ、うんうん、
あの2階に座布団敷き詰められててさ、
あされてたね。
それでさ座布団ぎゅうぎゅうで座ってさ、
うん、
でちょっとパッて向いた時に遠くの方に同級生が座ってるみたいな、
うんうん、
あの知ってる知り合いが座ってて、うん、なんかちょっと目あったりとかしてあみたいな感じの風景とかを反射的に思い出すんだ、
うん、
うん、私
確かにね。
でなんかそれですごいエモーショナルな気持ちになってる。
そうね、
なんか
いろんなおしゃれなイベントがそこで行われていたな。
そうそうそう、なんかさ、だからバカンとか昔話になっちゃうんだって思って。
確かにね、
すごい寂しい。
うん、
だよね。
うんうんね、
でも子供巨人の公演も今回の不発する惑星と1個前2個前か2個前のハミング、
うん、
ハミングもバカントで見たんだけど、
うん、
なんかそれもバカントの思い出として、うん、忘れないでいようと思う。
そうですね、
はい。エモい
ね、東京がまた変わっていく。
そうだね、はーやばいよね、18歳になってから10年経ってるってやばくない？
いやーやばいね、
やばいよね。
うん、自分の人生に10年以上の単位出てきてるってことだもんね。
やばいよね。
いやーすごい。
ここ1、2年のやばさだけど、それってなんか結構やばいよね。
うん、そんな感じ今日は。
はい、そんな感じ。はい、
今後の予定とかあります？
え、何の予定？何何
GMC の今後の予定。
あ、はい、空想マルシェ。
あ、そうだね、
そうだ、
空想マルシェという、はい、福島県国見町の、
はい、
イベントスペースあかりというところで行われる空想マルシェというイベントに出展することになりました。実は去年も行かせていただいていて、
はい、
上映会したんですけど、今年もやらせていただくことになりまして、
はい、
いつだっけな、
11月
の17日日曜日ですね、
はい、朝10時から午後3時まで。
お、明るいうちのイベントです、はい、で美味しいものとかね、
うんうんうん、
あのなんだっけ、おしゃれなお店とかいろいろ集まってきている
だよ、
ので福島県でちょっと遠い人もほぼでしょうけれども、
うん、あの東北の皆様
ね、近郊の皆様、
はい、
ぜひ
お願いします。
という感じですか？
うん、
うん、直近はそんな感じだよね。
うん、もうね、あの高速バスのね予約取った、
うん、お、いいね。
うん、行く行く。
お待ちしておりますということで、
はい、
そんな感じかな。おしゃ、
よっしゃ。
じゃあそんなところで、
じゃあのりちゃん夜遅くにありがとうね。
いえいえ、こちらこそ。
はーい、
では、
はい、さようなら。
おいー。